アスリート永野明のリオで会いましょう。
You can do it, you can do it. 声上げて答え、yeah. You can do it, you can do it. 手を上げて答え、yeah. 私たちの未来に今ですと刻む。
時刻は午後9時になりました。こんばんは、トップアスリート長野明です。
こんばんは、アシスタントのぷんちゃんです。
トップアスリート長野明のリオで会いましょう。この番組はトップアスリート長野明のリオデジャネイロパラリンピックへの挑戦の道のりをお届けするとともに、ゲストトーク、夢ランキングなど障害者の明日を照らすコンテンツをお送りしております。もちろんラジオの前のあなたからの突破ストーリーもお待ちしております。宛先はこちら。
はい、メールはすべて小文字で777@comiten.jp でお待ちしております。
番組はラジオだけでなくパソコン、スマホでも見たり聞いたりできます。チューインというアプリをダウンロードしていただければ世界中のどこでもこの放送が聞けちゃう優れものです。さらにユーストリームではスタジオ内の様子もご覧になれます。です。
はい、
でございます。切って丸い、
あ、いや、まだ行ってないんですよね。
見た、
あ、見ました。
外観見た。
どうです、やっぱ。そんなのよくわかんないですよね。
なんか普通の東京の丸いはファッション中心なんだけど、
はい、もう飲食、
博多は飲食7割っていう、うん、ね、いいな、
いいですね。
もうみんな行った人いるのかな。
いや、結構私友達とかオープニングで行ったとか、
プレオープン、
プレオープンとかなんか、うん、ね、ビール専門店の春吉にあるところなんかできてたりとか、
レッグコーヒーも入ってるし ね、 ね、
あ、そうなんですよね。
あとお茶専門、和紅茶専門の気心さん。
へえ、和紅茶。
そうそうそう、そのお紅茶はほらお紅茶だって、
あの茶色い葉っぱでしょうね。
そうそうそう、だから基本的にほらイギリスとかさ、うんうんうん、そんな感じだけど和紅茶、
和紅茶ですね。なんか嬉野とかのもありますよね。そうそうそうそう、和紅茶とか、
あの緑茶とウーロン茶と紅茶っていうの同じ茶葉だもんね、もともとはね、うんうん、
なんか時期とかですよね。
発酵の時期で、その半分発酵はウーロン茶と、うん、で全発酵は、紅茶と。
あ、ウーロン茶が紅茶になるんですね。そうそうそうそう、同じ、うん、
なんかこう船で運んでたら船底で発酵しちゃったっていうのが本当らしい、
は
い、
あ、それで、そうそうそう、でもそれでも飲んだんですね。
いい匂いしたんじゃない。
え、
いい匂いしちゃったんじゃない
。いい匂いしちゃった。
なんかわかんないけど、
いや、だって発酵してるから捨てようっぽいとかってならなかった
です、ね、だから発酵かどうかもわかんなかったんじゃないの。
あ、もしかして納豆もそうなんですかね。
どうなんかな、味噌とか、
味噌とかも偶然食べたら美味しくて、なんか腸にいい菌が入ってる、
それたまたまでも紅茶とかだと、はい、こうなんかなんとなく雰囲気違うけど、まあお茶だからって入れてみたら美味しかったとかいう筋書きわかるんだけど、
うんうん、
納豆とかって糸引いちゃうじゃん。
いや、あれは食べないでしょ。初めて食べた人すごいと思いますよ。
あれ、
大好き、納豆は大好きなんですけど、
僕も好きだけど、
最初に食べるとなったら
どうなんだろう、狙いかな。
え、何の狙いですか。
いや、なんかこうやったら美味しくなるんじゃないかな。
あ、でもそうですよね、作り方としては偶然じゃないですもんね、あれ。
なんか麹菌、
わらわらです。
そうそう、わらわら納豆、あ、だから納豆にその納豆菌がいて、
はい、
あの大豆運んでたら勝手に発酵しちゃったんじゃないの。
うーん、納豆菌とは
なんか分からんけどさ。
そうですね、ちょっと難しいですね。
そうそう、だからなんか
成り立ちちょっと気になりますね。ちょっと調べとこうかな。
そうそうそう、
納豆の成り立ち、まあ、
食べるの楽しいですからね。
うん、
僕あの全然行ってない、行ってないけど、まだ丸い入ったことないけど、
はい、
インターネットでこうちょこちょこっと見たら、
あ、見たんですか。うん、
東京神楽坂の50番っていうお店が入ってるんですよ、
はい、うん、
今回。
で
50番は、まあ、中華料理屋さんなんだけど、うん、肉まんが美味しい。肉まんが超有名。50番
それが入ってるんですか。
そう、入ってますね。
わあ、いいですね。
で肉まんが超うまくて、うん、1個ね500円ぐらいするのかな。
高
っ。結構高いんだけど、ね、めっちゃ大きい。で具がすごくいっぱい入ってて、
じゃあもう一つでもめっちゃ
満足する。もう女性だったら絶対にもう一つでもういいかなみたいな。もしかしたら半分でもいいかもしれない。
そんなに。
そうそう、でもすごくこうギュッと詰まってて、すごく美味しい肉まん屋さんが入ってましたね。
そうなんですね、行ってみたいな。平日ならまだ行けるかな。
とまあ他パン屋さんとかも入ってるみたいだし、 ハードロックカフェも移動してね。
あ、そうでしたね、言ってましたもん ね、
入ったりとかして。そうでした、ね、僕的には、個人的にはさっき最初に言ったレックがそこに入ってるっていうのはちょっといいなと。
いいですね。
そうそう、僕一番最初の時はワゴンだったもんね、レック。
ああ、もうその頃からなんですね。
そうそう、レックが100円パーキングみたいなところに車を止めて、役員駅のところで営業をしていて、
はい、
なんとなく買ったらすっげえうめえな。
いや、めっちゃ美味しいですよね。
美味しいよね。
私も大好き
です。でその後美容室の駐車場に移動したんだよね。
そうなんですね。
で美容室のお客さんが、うん、そのなんかパーマとか待ってる時に、そのお店の方がレックのコーヒーを買って出す。
素敵。そんなな
んかそういうのをしててい
いな。お
レックだ。
コーヒー、うん、これは博多のですか。うわ、もう多分
もうこれはどれはって分かんない
けど。あ、そうですね。
そうそう、ま
あ、今ね、写真を
ちょっと写真見せてもらったんですけどね、
はい、早いからもう。
でその後に、うん、役員のね近くにお店を構えられ、
はい、あのお店も好きでした。
かっこいいよね。
ちょっと古い感じの、そうそうそう、レトロな感じの。
結構表からパーンと見える感じよね、うん、中もね。まあコーヒー激戦区ですから。
いやー、でもそうですね、
そこの中からやっぱ丸いとかいうデパートに入るっていうのは
かっこいいかな。すごいですよね、うん、
すごい。なんか昔から知ってる店がこう大きくなるとか、
うん、
お店が無駄にお店が増えると寂しかったりするじゃん、ちょっと。
そうですね、うんうん、
だけどなんかこう美味しさそのまんまでいろんなとこにあるっていうのは嬉しいかなと、
う
ん、
そうですね。
あのパン屋さんなんだっけ。
ね、
キャナルにもあるパン屋さん。
キャナルにもあるパン屋さんってあのハイアットの方のですか。あ、めっちゃ美味しいところですよね。
ハイアットの中じゃないよ。
え、
あのキャナルの2みたいなところ、あのうわーどうするした。
パン屋さんあります。
そうそうそうそう。
ハイアットのとこじゃないですか。
ハイアットのとこかな、
の1階の。
いや違う、あのユニクロとかの並びにあるパン屋さんですね。プチミルクバケットが美味しい。
知らないです、
はい、はい、知ってる方は僕に教えてください。
そんなところあって
、そうそうそう、美味しいんだよ。
ユニクロとかありましたっけ。そ
う
そもそも
ユニクロとかザザとか
ありました。新しい本、あの新しい建物の方ですね。
ザザとか
パン屋さんありました。
そうあるんですよ、あのタリーズの横に。
タリーズ、そのタリーズなら行ったことあるのに、その横のパン屋さんは知らなかったです。
そうね、プチミルクバケットすごく美味しいし、あの結構ねナッツが入ってるやつ美味しいんですよ、うん。
あ、いいですね、はい、ハード系ですか。
そうそうそう、
うん、
惣菜よりもそういう、ちょっとそういうのとか美味しいので、うん、これ福岡のどんどんね美味しいとこ増えてきたね。
本当ですね、
まあ、楽しみでございますという。
はい、
あ、なんかもう食べ物の話でお腹がいっぱいになってきた。
そうですね。
ということでお腹もいっぱいになったところで元気に参りましょう。
はいはい、トップアスリート長野明のリオで会いましょう。この番組はレイズ株式会社の提供でお送りします。
トップアスリート長野明のリオで会いましょう。
天神大名コミテンのスタジオから生放送でお送りしております、トップアスリート長野明のリオで会いましょう。お相手はトップアスリート長野明と
ふんちゃんです。
続いてはリオまであと何キロということで、ハンドサイクリスト長野の練習活動報告とでございますと。
はい、
まあ、フェイスブック等で私を見ている方はですね、
はい、
あれどうしたの長野くんみたいなね、
そうそう、
ところあるかなと思いますけれども、今日はちょっとあのレースのとかハンドバイクの話というよりはもう一個やってる、はい、
そうですね、
あの障害者プロレスというね。
いや、もう本当痛々しい、はい、もうユーストリームではちょっと見えないかもしれないですけどね。
そうなんです、
ちょうど左目の方が、
まあ、そうそう痛いんですよ若干ね。
あのいやかなり痛そうですけど、
東京にあるですね、はい、ロックレックスっていう障害者プロレスの団体に僕もともと所属していて、今もまあ半分所属みたいなもんなんですけど、はい、うんうん、そこで、まあハンドバイクの練習があるのでということで1年半リングに上がりませんと言って、
はい、
去年の1月かな、
うん、
に言って、
はい、
リングから離れたんですけども、うん、まあ、あのリオのね、リオの、うん、まあ、ハンドバイク その選手、まあ、自分も含めてのこう大体動きが分かってきたりとか、自分の今の位置関係が分かってきて、はい、なるほどというところで、うん、まあ、これからリオに向けてというよりは東京に向けてになりそうだなというところで、うん、
はい、
まあ、リングに復帰しようかなというところで、今回は リングに上がろうというところでリングに1年半ぶりに上がってきたわけなんですけれども
勇ましい姿ですね。
まあね、まあ負けたわけですけどね、相手が結構いいハードパンチャーで、僕は結構グラップリングって言って寝技が得意なのね、
はい、
でこうどっちかというとそのパンチで KO するとかよりも、パンチ入れて寝技に行くみたいな、だけど向こうはもうその寝技ができないので、
はい、
もう殴る殴る殴る殴る殴るというところで、プロレスの僕の中の美学として、
はい、
受けてなんぼっていうね、しょうもないポリシーを持ってるもんで、はい、よっしゃかかってこいこの野郎みたいな感じで、ちょっと受けれるもんは受ける、受けれないものはなるべくみたいな感じでしたけども、まあ見事に、でもねギブとかじゃなくて止められたんだよね、はい、レフリーに。
あ、じゃあもう自分からの降参っていう感じではなく、
もうこれ以上受けるんだったら、ね、やっぱり命の危険であるとか、そういうことになっちゃったら困るからっていうことで、はい、まあ、レフリーに止められた、まあ、そういうのをレフリーストップ TKO っていうんだけど、まあはい、
DKO って何ですか。
T ですね、テクニカルノックアウト、で TKO をやられまして、もう判定がね、でも1年半ぶりの試合だったんで、まあ、ドキドキワクワクだったりちょっとビビりなところも出てきたんだけど、
はい、
すがすがしかったです、はっきり言って。その負け方っていうか、リングに上がってる自分もこれだなって思ったし、ハンドバイク乗ってるのも俺だなって当然思ってるし、はい、で、まあこういう風に怪我してもね、やっぱりやめられないもんだよねと、はい、それやっぱり皆さんにたくさんご迷惑をかけたというか心配をかけてしまった交通事故の時も、
はい、
あ、事故で乗れなくなったらどうしようと思いながらやっぱり乗ってるわけね今もね。だからやっぱりそういう勝負でやめられないんだなと思って、だから両方やめられないなと思って、
楽しいっていう感じですか。
なんかそうね、やっぱ楽しいし、次の目標が出てくるっていうのはすごくやっぱりいいことだし、
もう次の目標でできたらもうやらざるを得ないっていうか、もうやりますもんね。
でやっぱ今回負けちゃったんだけど、その彼といつか再戦した時はもう一回っていう、
そうですね、
もう、僕選手生活はもうすぐ 20年ぐらいになるんで、
はい、
なんかねこう勝ってとかじゃないんだよね、やっぱ内容、お客さんにこういい試合だったと思ってもらえる内容、だからナンバーワンプレイヤーじゃなくていいから、その名バイプレイヤ
ー、
そういうのがいいなっていう風に、この人いないと閉まんないんだよね、この人いないとちょっとつまんないけど、この人チャンピオンにならないんだよねみたいな、なんかいいアクセントになる選手がプロレスにおいてはいいなと思ってますね。
なるほどですね。
そうそう、で、まあ、今回そういうのが分かって、で実はその本当はアスリートとしてはいけないんだけど、
はい、
もやもやの中でハンドバイクを乗ったりとかいろいろしていて、はい、で、まあ、東京に今回行ったんで、
はい、
まあ、アスリートとして、まあ、知ってる方に相談して、まあ、今回負けたからさ、辞めるんだったら今かなと思ったりもしていて、で聞いたら、まあ、すごくすごすがすがしい顔もしているし、両方あっての長野っていう選手なんだろうから、
そうです、ね、
もしかしたら、その一個に専念したいがために一つを休憩しちゃったのは間違ったかもしれないねと。
そうかもしれないね。
それはでも結果論でやっぱそれじゃないと分かんないことなんで、
そうですね、やってみないとですね。
だけどね、やっぱりこう日本の選手はね、冬季のオリンピックパラリンピックの人たちはみんな、ね、なんだっけ、2018年の、冬季オリンピックパラリンピックに向いてるわけだし、
はい、
2020年にももう向いてるわけだし、リオも当然あるけれども、もう全アスリートがそっち向いてるんで、まあ、この波を、ね、に乗り遅れたらもう終わりなんで、気持ちを切り替えて、やってはどうですかっていう
そうですね、
だからあ、そっかと思って、 だから今やめる、東京狙わないんだったら今やめる。
あー、どっちか。
そうで、東京狙うんだったら今までのこともずっと頑張る、
うん、
それがアスリートじゃないのみたいな。
うーん、
そっか、やっぱりだからちっちゃい目標を積み重ねていくしかないんで、
うんうん、
そっかと思いながら、
はい、
ね、見てる方は分かるかもしれ、分かるか分からないか分からないけど、もう本当目が今真っ赤で、
もうしっかり、ね、痛々しいですもんね。
右目ががっつり腫れてるんですけど、
はい、
まあこうなってもやっぱりハンドバイクで今日来てるわけだし
すごいですよね。
うん、なんかやっぱり好きなことは続けたいなと思うんで、
うん、
まあ今後のこともちょっといろいろ細かくね考えながら、
はい、
選手生活続けていこうかなと。
そうですね、
っていう気持ちですよ。
うんうん、
だからリング上がってよかったなと思って、
うんう
ん、ちょっとね結構ビビってました。でも
最初
やっぱ怖いし、
久しぶりですね。
なんかね嫌じゃん殴られるの嫌じゃん。
嫌ですよ。いやプロレスする人の気持ち分かんないですもん。
てかさ、
見る人の気持ちもちょっと怖いもん。
プロレスさ、
はい、
やる人やらない人っていうよりは、俺からしたらリングに上がったら絶対殴られるんだから。
ああ、もう絶対嫌ですね、私。それそうですよね。
絶対殴られるんだからさ。その当たる当たんない別にしてさ、拳が飛んでくるんだから。
そうですよね。
そうです。なので、まあでもしょうがないですね。もう20年もやってますからね。
うん。続けるんですよ。もうそうやって。
そうね。
うん。
そうでございます、きっと。まあそういうことで、はい、アスリートとしてはなんかそういう感じで、うん、今週は過ごしたということでですね、
はい、
まあおいおい皆さんにいろいろ報告することがね出てくるかなとちょっと思ってはいますけれども、ということで、お、何キロかちょっと分かんないな今日。あ、ごめんなさい、はい、調べときます。もう打たれてるんで勘弁してくださいもう今日は。はい、ということで、
はい、
長野の応援よろしくお願いいたします。
お願いします。
ブンちゃんのサトリミュージック、
はい、続いてはブンちゃんのサトリミュージックのコーナーです。はい、はい、いや私最近結構なんか毎朝、
は
あ、最近っていうかずっとですね、最近カフェに行ってるんですよ。
お、なんでなんか大人じゃない。
え、大人ですか、
うん、
カフェって言っても、まあ、コーヒーを飲むだけなんですけど、
はいはい、
いや仕事の前に大体1時間前ぐらいですかねに、
すげえ、
いや私もう仕事が10時からなんで、
だ
から大体9時からとかじゃないですか。でその前に行って、うん、コーヒー飲みながら本を読むとか、
なんかいいじゃないですか、
いろいろなんか書いたりとかしてるんですけど、
うんうん、
でその時になんかいい感じのカフェでは、いい感じのカフェ、
それさ、
いい感じのカフェ、
行くカフェさ、
あ、決まってないです、
決まってないんだ。
いろいろ、あ、でも大体決まってるんですけど、うん、なんか毎日行くのもちょっと恥ずかしいなと思って、ちょっとこうローテーションか、
何件かあるローテーション、何件
かそうローテーションするんですか、
月水金ここみたいな、
そう次ここって言って行くんですけど、うん、なんか BGM って絶対あるじゃないですか、店内の、
うん、
BGM ってわざわざ聞くものなのかなとか思ったり、私大体もうイヤホンつけて、
はいはい、
私もう何が聞きたいなと思って聞くんじゃなくてシャッフルにしてるんですよ。
あ、なんとなく聞いてる、
はい、
なる
ほど。でなんかあこれじゃないと思ったらピッて次に回すみたいな感じでシャッフルなんで、なんか別に自分の気持ちに合った曲を選んでやってるわけじゃないんですね。
だから耳に入ってくるといつもこの曲っていう時もあるよね。
あ、そうですそうですそうです、そういうのもよくあります、うん、BGM ってその店内の人とか、うん、そのまあ内装とかを考えた人が一緒にほら考えてたりとかデザインしてるところもあるじゃないですか、
BGM を。
いや、はい、
あ、そうなんだ。
え、いや、ただ有線を流すっていうところもあるかもしれないですけど、まあね、そのカフェとかによっては、でなんかそういうのってやっぱりコーヒーを美味しく飲めるような BGM にわざとしてるのかなと思うと、
環境、
はい、ほうほう、私はイヤホンを取って、
はいはい、
このいい BGM を聞くべきなのかなとか思ったりしてよく悩むんですよ。
それ悩むや
そうで、皆さんはどうかなと思って、
僕の自分 の, その仕事場事務所は、
はい、
CD5 枚ぐらいを、はい、その iPod に入れて、
うんうんうん、
スピーカーに直接つないで、
はい、
シャッフルで、
あ、やっぱシャッフルですね、シャッフル
けど、あの、うん、アーティストさんは同じ人です。
あー、なるほど。
あの まあ、いつかご紹介と思ってるけれども、うん、車谷浩二さんっていう、うんうん、あのギタリストの、
はい、
車谷浩二さんだったり名前がエアーになったり、
うん、
ライクカンバックになったりとかってこう、まあ、お名前はたくさん変わってるんだけど、
はい、
まあ、そういう中でロックだったりテクノだったり、うん、ちょっとなんかこう森山直太朗さんみたいな曲にこう曲調がなったりしてるんだけど、でもなんかこう一人の人がそうやって変わっていくのはいいなと思って、それでこうなんとなくかけていますけど、かといってね、なんか今変えようって感じがないので、前はなんかマンウィズザミッションとか、なんかこうそういういろんな人を混ぜで、あの自分の持ってるシーンでやってたんだけど、結局そういう風に落ち着いたんで、多分オーナーさんとかね、やっぱりその施工してる、内装やってる、
そうですよね、なんかデザインしてる人とか
もかなと思う。大体カフェってどんなのかかってるの？ゆっくりした曲？
はい、ゆっくりした曲とかボサノバっぽいのだったりとか。
ボサノバっぽいのあるね。
はい、なんか心地よいのってあるじゃないですか、あ、で私この前入った時に、そこは私はその時はタリーズだったんですけど、
はい、
でその時に入った時に、あ、なんか、あ、ここはなんか心地いいなと思って、わざわざイヤホン取って、うん、こうふーんってしてたんですよ、はい、こう BGM、まあ、わざわざ聞くってわけじゃないんですけど、
音楽の中にいたってこと、
ね、はい、そうなんです、うん、まあ、それを聞かせる BGM っていうのもいいなと思って、まあ、それは意図してやってるわけじゃないと思うんですけどね、うん、うん、なんかわざわざ聞くものなのかな
とか思った
り、そうやって、
はい、耳には心地よく入ってくるのがいいよね、
うん、
やたらでかいとことか困るよね、
あ、もうそうですね、やたらでかいところとかもどうなんですかね、
そのオーナーがこの曲好きすぎてみたいな、
うん、なんかお洋服屋さんとかではもうでかい音とかもあるじゃないですか、
あるね、
うん、私結構なんかあのビルボード系のなんか、うん、洋楽のなんかヒットチャート的なものにはすごく疎いんですね、なんか進んであんまり聞いてないから、で、あ、これはちょっと時代遅れになるなと思った時には、だいたい洋服屋さんザラとかに行って、ザラとかに行くとだいたい流行ってるのがこう流れてるから、あ、こういうのが流行ってるんだと思いながら音楽を聴きに行ってます。
あ、そういうこと。
なんか、はい、結構わざわざ。
新しいね。それあんまりやんないし。
なんか流行ってるのが流れてるんだろうなと思って。
なるほど。
はい。それやってるんですけど。
家でも聞く。
家では私は聞き、まあ、ずっと流してます。
あ、本当。
なんか無音が怖いんですね。
自分の部屋で。
はい。
うちはでもテレビだね。
テレビですね。
あれだけどね、音楽が流れてるってことはないかな。なんか僕とか。僕の奥さんとかの音楽の趣味が違ったりすると、
そうなんです、ね、
なんか邪魔になっちゃうかなっていうのもあるし、まあ、そういう感じもあると思いますけどね。
そうですよね。
そっか。でも一人暮らしの時は音楽かけたね、うん、朝からかけたよ、
うん、そのね、朝からね、
コンポで、
うん、
それで起きて、
うん、
で終わるまで、
うんうんうん、
僕 朝起きたらすぐタイマーかけて1時間とかタイマーかけて、
はい、
でもこの曲終わったら出なきゃいけないっていう。
ああ、いいですね。それで、
ああ、もう音楽終わったって思って、
うんうんうん、
そんなことしてたんで、
うんうん、
なんとなくこうそういう音楽の使い方もしてました
。ああ、そういう使い方もあるんですね。
それで出かけるってい
う、してました。いいですね。なんか私もそのプレイリストとか作って、まあ、自分の気持ち、行動に合った音楽のなんか BGM、 自分の BGM じゃないですけど、なんかそういうのちょっと作り、プレイリストでも作ろうかなとか思ったりして、ちょっと面倒やなとか思いながら。
面倒やな、面倒やなって、
はい、ちょっとそういうことを思った。
じゃあ通勤用のプレイリスト。
そうですね、なんか
何かのプレイリスト。
はい、
なるほど。
うん、なんかそういう、
僕あの旅してる時、日本縦断の旅してる時は、
はい、
ファンモン、
あ、なんかいいですね。なんかイメージつきますね。
と、ユニコーンが入ってました、
うん、あ、ユニコーンいいですね。
でなんかこうほらやっぱり一人って寂しいしさ、くじけるじゃん。でもなんかそれが良かったんだよね。
ああ、
そうそうそう、ずっとなんか携帯にイヤホンさして、
いいですね。
懐かしい。
そういう使い方もあるんですね。ちょっと私もその音楽の力というか、
あ、いいね、
はい、そういうのちょっと感じた、
なるほど、
時でした。
はい、で、はい、今日の
曲は、いや、なんか昨日、私昨日遅とかな、なんかすごい星が綺麗で、
ほうほう、
なんか久しぶりに聴きたいなと思った曲があったんで、
それを、
はい、それにしました。では聞いてください、バンプオブチキンで天体観測です。